中華丼という食べ物がございますが、まあ人によっては略して中丼なんて言ったりするようでございますけど、この中華丼というやつはかなりこうバリエーションといいますかね、そのお店によって、作り方がかなり違うようでございまして、例えば塩味の中華丼もあれば、まあ醤油ベースのちょっと色の濃い中華丼があったりするわけですね。そして、まあ野菜、お肉、魚介なんかがこう中に入っておりますが、まあ魚介中心の、まあ、海鮮中華丼みたいなやつとか、まあ野菜とお肉中心の、まあ、よくある中華丼、などがあるわけです。まあ中華丼というぐらいですから、中華料理屋さんで出る、まあ、定番メニューの一つなわけですが、まあ、これはご存知の方多いと思いますが、中国には中華丼というものがないわけでございまして、まあ言ってみれば、スパゲティのナポリタンとか、あるいはあの、まあ、同じく中華ですけど、天津飯、こんなものも日本で生まれた創作料理の一つだと、まあ言ってみればまかない料理かなんかから出てきたもんかなという気もするんですけどね。で、私この中華丼というものがですね、大変に好きでございます。まあ基本はああいうあんかけ系のものは好きで、よく片焼きそば、こちらはパリパリ焼きそばなんて言いますが、ああいう類のものも好きでしてね、皿うどん長崎のね。で、中華丼なんですが、私高校の頃にですね、っていうかもう子供の頃からなんですけど、中華丼人生が始まっとるんですが、私の中華丼デビューは上通りの入り口付近に昔宝塚劇場という、名画座があったんですけれども、そこの1階に矢倉寿司と、六名春という中華料理屋が入っていたわけですね。でこの六名春で食べたヤング定食、このヤング定食というものがまさにこの中華丼でございまして、中華丼と野菜サラダと餃子とスープがついたこのヤング定食、これから私の、まあ、苦難の道が始まるという話はこの後テイクレの後で。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はデジタルメディアクリエイター FMC エンターテインメント、ヘルシーライフの創造企業エレクト薬品、銀南北通りバーコロン、架空政党日本アジア党、他の協賛で熊本市中央区大江三丁目、是方表参道に面しておりますルネディの中にあります FMC 第一スタジオからオンデマンド放送でお送りしていきたいと考えております。お相手はかなり、疲労困憊モードが高まっております。そういう時に限って なぜかあまりこう変に噛まないかななんて思ってしまったりして感じてしまいました。泣き出しエモンです。
はい、エアポート成田です。
平上英子です。
そのね、六名春の、六名春っていうのは、福岡に本社がある、まあ、チェーン店だったんですけどね。で、熊本には、上通りの入り口のところと、あと、交通センターの地下にあったんですよ。で、このヤング定食が、まあ、この中華丼なんですけど、いわゆるですね、酢豚に入ってる、豚肉の天ぷらがあるじゃないですか。あれが入ってるんですよ。でね、それがね、その甘辛いタレと、まあ、野菜とかいろいろ魚介も入ってるんですけど、ちょうど良くてね、うまいんですよ。
ちょうどいったの量、味ともに
ってこと、そうそうそう。バランスが良くて。でもこれまあ、そんな毎日食べるようなもんじゃないですから、まあ、ね、時々街中に行った時、ついでなんかに食ってたんですよ。ね。で、まあ何がどう、それがヤング定食なのかよくわからんの、ね、その定理はよくわからんの、ね、
名前はいい名前ですよ。ヤング定食。
ヤング定食。で、まあ宝塚劇場がなくなっちゃいましたね、でそこのまあ食い物屋も同時になくなったわけですよ、で残すところをその交通センターの地下にある六名春で、まあしかないわけですね、で今度交通センターで食べましたよ、でしばらくまあ中学の時も時々食べ、で高校に入っても時々食べ、 もうそこではもうヤング定食一筋でしたからね。
このメニュー、全く。
食べたことないね。
全く一切浮気せず。
全くないね。で、ある日ね、うん、まあ、いつものようにヤング定食お願いします、つって、そ、う、こ、ん、出てきたんですよ。うん、何これっていう、劇的な変化が起きましたね。うん、それまで、その、醤油ベースでしたけどね。うんうん、甘辛いタレですけど、うん、まあ白菜とか、うん、人参とか玉ねぎとか、うん、キクラゲとか、
うずらとも
うずらの卵入ってましたね。
そうなんです、キクラゲとうずらの卵イメージある
けど、ね、ありますね、うん、でそこにその、その豚天が、うん、入ってるわけですよ、うんうん、でそれが、うん、ないんですね。
ん、何がないんですか。
全てが全てが消えて、
中華丼は中華丼なんですか。
ね、うん、具を申し上げます。もう未だに鮮烈に、鮮明に覚えてますけど、うん、玉ねぎが入ってましたね。うん、あとね、うん、細いね、うん、直径 1.3 ミリぐらいの、うん、魚肉ソーセージがあるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、うん、よく子供の頃食べてたやつ。
う
ん、
魚肉そうですね。
あれをこう斜めにこう、こう切った、うん、はい、やつ、うん、終わり。
うわ、だいぶコストダウンしましたね。
もう劇的だろ、この。もう
リストラとかいうレベルじゃなくて。
俺なんか、いよいよ日本戦争に入ったのかなとか思って、配給制なのかなとか思って、寂しい時代になったな、みたいなね。それぐらいのものがあって、これ何かの間違いじゃないかと。ね。
今日何があったんだ、
何かね、うん、例えばほら、急に材料が手に入らなくてとかなんか、まあ、何、ともかく正常化の偏見ですよ、それこそ。え、何か、あったんだ。でもまあ我慢して食った
ん
ですよ。
何も言わなかったんですか。
まあ
他の組み合わせ
は他は一緒だった。
サラダとか
一緒だった、うん、一緒だった。
中華丼だけ。
そのメインが全然で、うん、で外のさ、うん、サンプルは、うん、今までと変わんないわけだよ。ね、
それはもうちょっとね。
ね、うん、でということは、うん、今日は例えばね、その材料かあるいは料理人がなんか急に変わっちゃって、うん、できないとかなんかそういうことなんだろうと、うんうん、
今日だけの特別な ね、ちょっと何かの間違いだと、
そうそうそう、間違いだと、うん、で今度そうなるとまたじゃあ次の週、
え、言わなかったんですか。
まあ特に言わなかった
んです。いや、言わないと。
僕はその頃はほら奥ゆかしい人だったから、うん、今なら言いますけど、
とりあえずほら、まあ、今日はいいやと、
そうそう、まだこっちもほら高校生だから
なんかね、ね、分かる分かるそれは、ね、
う
ん、
でそれでまた一週間ぐらい経って、うん、で、まあ街中に行く機会があったので、うん、行きましたよ、うん、でサンプルを見た、うん、ね、今まで変わらない、うん、美味しそうなヤング定食がそこにいるわけだ、
指差し
ね、値段も変わらない、うん、じゃあこれだと、うん、でヤング定食お願いしますっつってでこうきっと大丈夫だと、うん、で待ってたら、うん、やっぱり出てきたね、魚肉が
魚肉と玉ねぎが
玉ねぎが来たねーと思った。
2種類しか入ってないんですか。
そう、
すごいですよね、潔いいね。
味はどうだった。
だから
味は美味しかった。
砂糖醤油で、あんかけでとろりとして、
味は美味しかったんです。
まあね、そんなものはうまいわけねえじゃん、だってそんなものが
気持ち的にも貧しくなるわそれ
も。うん、そうだったら普通にラーメンでも食った方がまだね、
うん、ね、食ったことないけどっていう。
ともかくもうこれはダメだと、
うんうん、
でもう行くのやめたんですよ。
言わないんですか。
もうもう裏切られた、僕はもう君に裏切られたんだ、六名衆みたいな感じで。
そう、謎を聞かないと。
いや別に、だからね、うん、そのあなたみたいにそのずうずうしくないから、俺はその頃は、
ずうずうしいとかそういう問題じゃないですよ。
その頃はどちらかというと俺は物静かな青年だったわけ。俺は
なんかほら
ね、リルケの詩集とか読みそうな感じなのよ。
まあ読んでないけどね。
読んでないけど
なんでリルケ出したんだ
ね。でともかく、まあ、もう行くのやめたら、うん、その一月後ぐらいに、うん、潰れた。
あ、そりゃそうでしょう。
やっぱ、ヤング定食で成り立ったん
だよね。でもね、でも、6名ションが潰れたわけじゃないんだよ。うん、その後潰れたけど、うん、まあ、撤退したんだよ。
うん、
で、料理人がさ、うん、多分辞めたんだね、その前に。
そうでしょうね。
ああ、うん、で、その後、うん、今度は大英で、うん、まあ大英が できてすぐぐらいですよ。うん、大英の2階に東園っていう中華屋が、うん、はい、今ちょっと名前変わりましたけど、瑞祥って名前になりましたけど、うん、その東園の、うん、そのショーケースに、うん、ヤング定食が現れたわけだ。うん、ある日突然。
はい、
で、他の店でもね、確かにね、例えば、経過ラーメンとかに行っても、うん、ヤング定食ってあるよ。
あったな。
あるけど、あれはほら、うん、ラーメンと何か、餃子かなんかみたいな感じでしょ。ほんで、明らかにそこの食品サンプルは、うん、中華丼と、うん、サラダと、うん、餃子と、うん、スープなんだよ。
思い出されたわけですね。
来たぞと。しかもそのね、サンプルにある中華丼はさ、うん、明らかに、通常の中華丼でない、うん、その、豚の天ぷらが入ってるやつなんだよ。
あの思い出の味、
思い出の思い出のって、うん、まあ、そんなにあの時間経ってないんだけど、
長年連れ添ったあいつだと
それで、まあ、頼んでみた、うん、ヤング定食お願いします、うん、で来たね、うん、同じものが来た今度
どっち、
いやそのあの前者の方が、
おあのいいやつ、
いいやつが、うん、
お気に入りのあいつが、
お気に入りが、おそらくこれは俺の予想なんだけど、うん、味付けもほとんど一緒だったから、うん、料理人が移ったんだよ多分、でそれから俺のね、うん、そのね、当園での、ヤング定食ライフが始まるわけ。うん、で、これが、その、高校の途中から、ね、うん、30ぐらいまで。
うん、長いな。付き合い長え。
30ぐらいまでずっと。だから俺、何がすごいって、うん、当園で、うん、その、ヤング定食というか、うん、その中華丼以外を頼んだことが ほとんどないんだ。
出たよ。もう、一筋。
一筋なんだ。うん、これで、で、まあ、ところがね、うん、ある日、やっぱりね、別れは突然に来るんだね、これがね。あのね、ショーケースからさ、うん、その、ヤング定食が消えたんだ。ははで、代わりに、中華丼セットって書いてあるんだ
よ。値段的には
あんまり変わんない。
内容的には
内容的に、まず、あ、でも内容的には変わんないんだよ。そのサンプル的にはさ。
名前が変わってた。
で、まあ、一応頼んだ、うん、中華丼セット、ちょっとこう不安があったけど、うん
ね、まあね、10年ぐらい前のあの嫌な思い
がね、それで出てきたやつが、うん、ほぼ同じような感じなんだけど、うん、ね、中華丼とサラダと餃子とスープなんだけど、うん、その中華丼から、うん、その豚天がいなくなってるんだよ。でも普通の中華丼になったんだ、これは。これは多分コストダウンなのか何なのかわからんけど、
味的にはどんな感じだったんですか？
味付けは一緒。
ああ、なるほどね。
だからその豚天がないだけ。でもね、これね、豚天がね、あるとないとではね、うん、もうこれはほんと、雲泥の差なんだ、これが。
主役級なわけですね、豚天は。その中華丼の具の中でも。
その中、そうそう。ところがさ、これ豚天が入ってる中華丼って意外とないんだよね。
あ、そうなんですかね。
うん。俺も、ともかくね、うん、もう、グルナビだなんだって言ってね、うん、週に1回は中華丼をね、全国で俺検索してんだけど、うん、ほとんどね、ほとんど豚天が入ってるのはないね。
私もない、見たことない。
ないんだよ。
中華丼に。
それで、もう、で、それ以来さ、うん、その、最近は、うん、新しい中華屋に入ると、うん、まず最初には、中華丼頼むんだよ。うん、それが、どうなのかっていうのを、うんうん、確かめるために、うん。まあ、大抵裏切られるんだけど。うん、いや、美味しい店はいっぱいあるんだよ。
あ
ん
だけど。まあ、それは別としてですね。
うん。でも俺はその、豚天なんだよね。うん、全国のリスナーの皆さん、豚天が入ってる、中華丼ご存知の方がありましたら、うん、ぜひ、ご一報ください、
うん。どの流儀かちょっと知りたいですね、流派をね。そうそうそう、
六、うん、名春流の、やつをね。まあ、今週は、なんだかんだで、中華丼をもう、5杯ほど、うん、食べてるんですけど。
あ、そうなんですか。
中華丼ばかり食ってるんですけど、うん、まあ、多分来週は飽きてると思います。お便り行きましょう。
はい。
兵庫県神戸市39歳車屋勤務ラジオネームひよっち。
ありがとうございます。
8年ほど前、近所に蕎麦屋さんができました。お蕎麦好きのご主人さんが脱サラまでしてオープンさせたお店で、蕎麦粉はもちろん、水や器や器などにもこだわり、いかにも蕎麦屋という雰囲気を味わえるお店でした。うん、2、3年ほど前からこのご主人さんは体調を崩したり、良くなったりを繰り返し、臨時休業が増えていき、ついに半年ほど前、店を廃業してしまいました。残念ですね。
寂しい、
うん。と、ここまではよくありそうな話なのですが、うん、最近このご主人さんが、その体調不良になった原因が判明しました。うん、それは、このご主人さんが、蕎麦アレルギーになってしまったという。
まあ、たまに聞く話ですね。
ああ、蕎麦アレルギーの人が毎日蕎麦粉を扱う仕事をしていれば、そりゃ体調も崩すだろうし、店を畳むのも仕方ありません。お店を始める前までは大丈夫だったのかとか、蕎麦アレルギーって突然発症することもあるのなど、数々の疑問は残るものの、そのあたりは不明です。事実は小説よりもきなり。もちろん店を辞めた今、このご主人さんはお元気だということです。ね、まあアレルギーってのは当然出てきますからね。
だからパン屋さんで小麦アレルギーになったりとか聞きますもんね。
でももうどうすんだろうな、もう仕事できないよね、もうそうなのね。
もう無理です、
ね。場合によっちゃ命に関わるからね。
そうそうそう。
だからほら アレルギーというのはさ、うん、ね、そのアレルギーを起こす物質が体にこう取り込まれて、うん、でそのアレルギーをその貯める器があってですよ、うん、ね、でこれは人によって器が小さい人とその器がでかい、ね、うん、でかい人はアレルギーにならないわけだ、うん、ね、で小さい人はその食べていったあるいは摂取したものがどんどんどんどん溜まっていって溢れた瞬間にアレルギーになるわけでしょ、うん、でこの間のほらなんだっけ、石鹸の緑茶の、
はいはいはい、
茶のしずくの、うん、あれとかもさ、なんかその、うん、あれなんだっけ、小麦かなんか
あれも小麦でしたっけ
ね、うん、で知らないで使ってた人がこう顔が腫れちゃったりとか、うん、ってやつだったでしょ、うん、あとこの間テレビで言ってたのは、うん、コチニールアレルギーっていうのが、
コチニールって何だっけ、
コチニール色素、
はいはい、
あの貝殻虫、
あ、はいはいはいはい、はい、
もう何にでも入ってるじゃん、赤色の、うんうんうん、
あれのアレルギー、
あれはさ、そのね、うん、貝殻虫だから、うん、貝殻虫からこう抽出した赤色の、まあ要するに天然色素なんだけど、うん、その虫のタンパクがやっぱり入ってくるんだって、うん、でそれがそのやっぱりアレルギーの元になる、うん、だからそのこの間その朝の番組で、うん、アトリさんがやってるやつ、はいはい、見てたらお姉ちゃんが、うん、なんかね、なんか好きなね、うん、なんかいちご牛乳かなんか知らんけど、うん、そういうのをね、ずっと子供の頃から好きで飲んでるんだって。うん、で、ある日なんか飲んだら、うん、その唇が、うん、そのパンパンにこう、腫れるようになって、うん、で、原因がそのしばらく1年2年わかんなくて、うん、で、やっとその病院で、その検査して、うん、そのコチニールアレルギーだということが、うん、で、その、いちご牛乳にさ、うん、その、色素で入ってるわけだ。
はあ。
で、これがほら、今、コチニールなんてのは、それこそほら、うん、かまぼことかさ、
はいはいはい、
ナルトなんて真ん中のとこそうだよね。それとか、あと、まあ、赤いもの大抵そうだよな。で、
カニカマとかもそうですね。
あ、そうそうそう。うん、で、その、一応ほら、天然色素だから、うん、ね、その、石油系のものじゃないわけだから、うん、まあ、本来は安全性は高い。
うん、
あとほら気分の問題だよね、その、うん、貝殻虫って言われたら気分、うん、でただそれがそのアレルギーを起こすと、うん、ただまあ日本のその技術は進んでいて、うん、その色素のこのコチニールから、うん、タンパク質だけを除去するっていう方法がどうも確立されつつあるそうで、うん、そうなるとアレルギーはなくなるだろうとは言われてる、うん、
すごいですね、それでもすごいですね、その女の人のその消費量、アレルギーになるほど飲み続けたっていう、
まあ、だからその、うん、アレルギーの器がその人が小さかったんだと思うよ、
ね、
うん、おちょこぐらいだったんでしょう ね、
うね、
人によっちゃ丼とかね、
うん、
湯船ぐらいある人だ
から一生発症しない人もいるわけだからですね、
もうだから俺だから花粉症なんかもそうじゃないですか、うん、大体二十歳過ぎてからとかの人が多いでしょ、
うん、
それまでなんじゃなかったのがその、うん、ずっと花粉を吸い込み続けて、うん、そのアレルギーの物質をどんどん溜め込んじゃったと、うん、いうことでついに、まあ、アレルギーになってしまうという、うん、でも時々俺なんかあの思い出したようになんでこれがっていうのがこうアレルギーになる時あるよ、よ、
それアレルギーって一旦発症してもまたこう収まったりするもんなんですか、
ね、あのね、エビとかね、
エビそうでしたっけ、
俺ね、エビ別に何ともなかったんだよね、
うん、
それで 4,5 年前に、うん、なんか普通になんか一杯飲むためにさ、
うん、
そのエビが美味しいのが売ってあったんで、うん、美味しそうなのがあったんで、うん、買ってきて、
うん、
それボイルして食ったんだよね、
うん、
で、それで食ってたらさ、うん、急にピリピリし始めて、で、なんか、うわ、これってなんか、あれ、アレルギーかなとか思ってるうちに、うん、顔がパンパンに腫れ出して、だから、これはダメだと思って、俺もこれからエビ食えねえとか思って、
うんうん、
それで、しばらくエビ食わなかったんだけど、うん、ほら、ちゃんぽんとか食うとついつい入って
る。入ってますね。
で、食ったらさ、なんともないの。で、今、エビ食っても大体なんともないんだけど、その時は出た。
なるほどね。
だからよくわかんない、あれ。
体調不良とかもあるんですか、
ね、あるでしょう、
ね。波がね。
うん。だって俺酒でも出たことあるもん。
酒日本酒ってことですか、
日本酒で飲んでて、
うん、
腕こうピリピリし始めて、
うん、
何これみたいな感じで息がこうおかしくなり始めたりとか。
お
うん、俺もう二度と酒飲めねえとか思って
る。飲んでるじゃないですか。
飲んでる。あと白ワインね。
ああ白ワインよく言ってますよね、
セーブ。で、白ワイン飲むと、喉が詰まって、嚥下障害が起き、うん、ずっと起きてたんだよ。
うん、
今、なんともないんだよね。あれ、なんだったんだろう。で、しばらくビールもダメだったもんね。
あ、すごいですね。
うん。なんかね、変な時ありましたよ。
なんかな、ここから体がこれちょっと今ダメですっていうサインなんですかね、そういうのが出るってことはね、うん、
かもしれない。あるいはこう誰かが一服持ってたりしてね、その時でね
結構な確率で
なんかね
盛られてますね、
割とその時はね、うん、時期的に集中してるね、その頃はね。いるね、持ってるやつがなんかトリカブトの毒かなんか入れてたかねこれは死なないなあいつとか
微量に少しずつね
ヒ素かなんか入れてたんですな、
いつ入れるんですか。
いやだからあいつ抵抗力つけてねえかあいつみたいななんかね
忍びのものかいっていうい
やーこれ徐々に毒にならしていくというね、まあでもこの、せっかくね蕎麦屋さんを ねやったにも回転資金だってかかったでしょうよ。そうです
ね、行列もあっただろうしね、うん、でもまさかですよね。
でさ、うん、蕎麦好きなわけだろこの人は。ねえ、食えも食えないんだから、うん、大変だよねこれね。
好きなもん食えなくなるって、しかもアレルギーでっていうのは結構なやっぱ体ちょなんですか、辛いですけどね。
俺中華丼がアレルギーになったら困るね。
中華丼アレルギーって単品ですか食い続けたから。
ああ中華丼ばかり食ってたからあの人ついに中華丼アレルギーになったね一体どれがアレルゲンだったのかねって
片栗粉でしょうねそれ
片栗粉がね。ああまあね、まあ大変ですよ。
そ
うですね。うちにも昔いたな、蕎麦アレルギーの人が。
ああ。
なんか、まあその人はそんなにひどいアレルギーじゃなかったと思うんだけど、うん、うどん屋でうどん食ってアレルギーになったって言ってたもんね。
ああ、なんか蕎麦がちょろっと入ってたんでしょ？
そうそうそう。なんか。ね。あと、聞いた話では、うん、もうこの人は本格的な蕎麦アレルギーの人で、
うん、
で、その人が、うん、なんかのね、ホテルかなんかの宴会で、
うん、
天ぷらが出て、
うん、
ね、
うん、
で何気に食べてたらしい、普通に天ぷらだからって、うん、そしたらさ、うん、そば粉を使ってる天ぷらだったらしいのね。そばならもう当然食べないんだけど、
うん、天ぷらだから、
天ぷらだからそんなそば粉を使ってるなんて思わない、
思わないですね。
で食ったら、
うん、
もうぶっ倒れちゃって、
あれなんか本当は危ないらしいですもんね。
ああやっぱ大変ですよ。
なんか蕎麦柄枕になった人とか聞きますよね。
おるだろうね。あとほら、なんだっけ、節分で、ピーナッツ巻くじゃん、今、学校で。
あ、ピーナッツなんですかね。
ほら、殻付きのやつを。
あ、はいはい、
あれだったらほら、殻割って食えばいいから、ね、うん、ね。ところが、それでさ、うん、ピーナッツの粉が舞うわけだから。
うん、
ね。それ吸い込んで、うん、アレルギーになる子供がいるって。ピーナッツアレルギーって結構危険でしょ。
へー。
だからほらアメリカで、うん、お姉ちゃんが、あ、おに、え？どっちかな？まあ、お兄ちゃんかお姉ちゃんかどっちか知んないけど、カップルがいて、中学生ぐらいの、
うん、
付き合い始めてる、
うん、
ういういしいカップルがいて、
うん、
で、お兄ちゃんかどっちかがさ、
うん、
なんかね、ピーナッツバターのさ、
うん、
サンドイッチを食ったわけ。で、それが口の周りについてる状態で、
うん、
チューしちゃったらしいんだな。うん、で、うん、で、それが相手の子が、
うん、
ピーナッツアレルギーで、で、それで死んじゃった。うん、
死の接吻。
死の接吻ですよ。怪奇大作戦で使いそうですね。
なんか、まあ、遠い話だから、まあ、なんかちょっと半笑いで聞くけど、ちょっと身近だったら切なすぎるもんか、それ。
ピーナッツでね。
ピーナッツ、ね。ピーナッツバターのキスで。
ピーナッツバターのキス、
ね。ベーゼでね。
ね。まあね、俺もピーナッツバター好きなんですけどね。まあ、本当にアレルギーの方は本当に、ね、注意していただきたいという。続いては、新潟県新潟市25歳自称美人受付嬢、ラジオネームマドモアゼルミミズ、
ありがとうございます。
大阪市長の橋本氏がツイッターを小中学生に義務付けるというジョーク記事から始まった、虚構新聞の騒動ですが、うん、元祖架空 CM 総本家の FMC 榎田総帥はこの一連の動きをどのようにご覧になりますかということでいただきました。
はい。
まあこれ皆さんご存知だと思いますけど、虚構新聞というサイトがありまして、うん、まあ嘘800の記事をいつも書いてるわけで、うん、まあそれをまあほとんどの人は面白がって、まあ面白いと思うかどうかは別として、うん、そういう嘘記事を書いてるっていうふうに把握してる と思うんですよね、ほとんどの人はね、うん、その見に行ってる人は、うん、最初はなんだこれはと思うけど、うん、虚構新聞だからね、うん、
タイトルがね
、うん、でそれがそのまあツイッターでそのなんだあの大阪市長の橋本氏がツイッターを小中学生に義務付けるというのがそのツイッターで広まっちゃったんだよね。あ、だからその元記事をちゃんと見ないで、うん、そこの文字あの字面だけを見ちゃって、うん、ちょっと中には本気にしちゃう人がいるわけだ、うん、これはね、うん、ね、うん、でまあで本気にしてで中にはなんてことだと、うん、そのツイッターを小中学生に義務付けるなんてけしからんと、うん、ということでお怒りになる方がこういらっしゃったと、うん、でそういった人たちが、うん、その橋本市長の、うん、まあツイッターとかそういったところに、うん、その、まあ、抗議の何かをこう書いたりしたわけでしょ、はい、ね、で当然本人は全然知らない話だわ
け、何の話だよって
で、まあ、その蓋を開ければ嘘記事だということで、うん、その嘘記事に対して、うん、けしからんと、うん、その怒ってる人たちが増えてるということですよね。でそれで、まあ、これあの今擁護派と、うん、その嘘記事に対して怒ってる、うん、お怒り派に、まあ、真っ二つに、まあ、割れて、うん、まあ、ほとんどの人はどうでもいいんですけど、うん、ほとんどの人はどうでもいいんですけど、うん、一応、まあ、怒ってる人と守ろうという人がいて、うん、で、当然その、擁護派は、そんなもんに釣られてどうするんじゃと、うん、釣られてる方が悪いぜと、大体、虚構って書いてあるのになんだと、いうふうに考えてる。あるいは、その内容を見て、うん、これが冗談とか嘘であるってことを判断できない、その読解力がないっていう、その元2ちゃんのひろゆき氏とかは言ってるということですよね。で、片っぽその批判してる人は、そのジョーク記事で あったとしても、その実名を使っとるじゃないかと、その橋本氏とね。で、そうすると本物だと思っちまうだろうと。ね。とか、その、
思わないけどよ。
で、あるいはどっかに嘘と明記すべきだとか。
丸ごと嘘って書いてあるタイトルが。
で、面白くねえとか、うん、まあそういうようなことを、うん、まあ言ってる人がいると。うん、ね、その、読解力じゃなくて、うん、読み手に対する想像力が足らないというふうなことを言ってる人もいるそうです。で、まあ、それに対して、その、虚構新聞側は、うん、まあ一旦その、すみませんでしたと謝った上で、うん、記事の中に全部嘘の部分に嘘ってつけたんですよね。
それはそれで面白いな。
なんか書店にレモンを仕掛けた京都6800人が避難という記事で、うん、嘘住民や嘘歩行者など6800人かっこ嘘が嘘避難と全部に嘘と書いたと。
やるな。
そうすると、うん、今度、うん、大人でないと言われ、
シャレが効いてていいじゃねえかよ。
で、まあ今はその嘘というのはつけてないそうですけれど、あ、まあ、これについて、まあ、私の見解をじゃあ申し上げるならばですよ、なんて言うんですかね、私はもう擁護側ですよ、それは、うん、同じようなことやってんですから、こちらだって、うん、うちの CM を時々本気にする人がおるんですよね、これが本当にね、
まあ、いるでしょうね、
時々、
う
ん
う
ん、例えば、あ、まあもちろんね、うん、なんだ、例えばほら、バーコロンドールハウスとかね、うん、本気にはしてなくても、うん、あったら面白いっていうふうに思ってくれる人が多いですよ、ほとんど。うんうん、で、日本アジア党の CM なんかも、うん、ね、東京は西詰めていますっていうふうに言ってますけど、うんうん、あれを本気にするやつはいないけれど、け、うん、しからんと思うやつはいるわけだよ。
まあまあ、
いいね。ね、うん、で、それはいいんだ。うん、でも、ほとんどの人は、嘘だと分かってるんだけど、うん、時々ね、うん、なんか、それこそどこで売ってるんですかとか、本気にする人がいて、対応に苦慮することが、まあ、時々ある。うん、でも、そんなものは、うん、まあ、こっちは気にしてられないわけですよ。うん、で、そうなると、うん、だから、そういうパロディだとか、その嘘記事だとかなんとかって言った時に、うん、そのいちいち嘘ですとかいろんな明記して、うん、これはフィクションですとか書かなきゃいけないのかと。うん、ね。それぐらいのことは、その読み手が分かれと。うん、ね。で、この書いてあるけど、その読み手に対する想像力が足らないという意見があるそうですけど、うん、ということは、その、バカに、うん、バカの尺度に合わせろってことでしょ、
うん、
ね。で、だからで、その、なんていうかな、今までネット上の中で、うん、いろいろその、嘘記事でも何でもいいんだけど、うん、 その玉石混合じゃないですか、うん、ある意味ね、うん、それはあくまで受け手の自己責任だったわけですよ、うん、ね、その、うん、嘘であろうが何であろうが、うん、ね、あのサイト、例えばどっかのサイトにアクセスして、うん、変なあのウイルスをさ、うん、あのこっちワームみたいなやつをこうね、うん、あの
拾ってきちゃって、
ね、拾ってきたりと、でも自己責任だよ、うん、でなのに、うん、やっぱほらあのユーザーの数が増えちゃって、うん、当たり前なものになっちゃうと、うん、そんだけバカが増えてるわけだよ、うん、ね、でそれテレビと同じなんですよ、うん、あのねテレビもさ、うん、そのバカな視聴者に尺度を合わせちゃったもんだから、うん、今この惨状でしょ、うん、もう何やったってもう受けないでしょ、うん、で例えばそのまあ、テレビの話に急に変えちゃうけど、うん、そのかつてはさ、うん、テレビってどっかで、うん、そのゲリラ的な冒険をちょいちょいやってたわけだよね、うん、でこんなことやったら怒られやしねえからやってみようぜと、うん、でやってみて、うん、おすげえと思われると必ずそれに眉を潜めるやつもいるわけだよ、うん、怒るやつもいる、うん、でもなんかやろうやろうつってやってたもんだからなんかワクワクするメディアだったり、うん、ところが今それをあの自主規制という名のもとに、うん、もうこれをやったら怒られるからやめとこうぜみたいな感じで最初からやんないでしょ、うん、なもんだから全然なんかあの、うん、冒険心をくすぐらないメディアになっちゃって、うん、なんか面白くもなんともないものになってしまった、うん、でじゃあネットもじゃあそうしたいのかとあんたらは、うん、でそのこれにこのうちさあのこういうのが相次いでいったらさ、うん、それこそネット上のそのいろいろリテラシーだなんだってことをね、うん、あの踏まえた上で、うん、ねやっぱある程度の基準が必要で、うん、その嘘とかなんとかあのあでしないようにこう基準を作りましょうなんていうのが多分出てくるやつがいると思うんですよ、
いやいやいるんですよ ね、
で、あのまあそんなのにね、合わせてられるかっていうね、うん、のがあって、うん、まあ、だから私これはもう、虚構新聞はこのままバンバン行きゃいいと思いますよ。
行きゃいいですよ。
うん。で、ひるむ必要はないですよ。うん、
ないない、
うん。で、あの、騙されたやつは、うん、あの、騙された自分に対して、ちょっと腹を立てなさいよっていう。うんうん、そう。ね。で、そういうあの、なんか、例えばさ、ツイッターでなんか記事が来たら、うん、闇雲にリツイートする人とかいるじゃない、なんか、うん、それが本当かどうか。うん、俺も何回か、あの、やっちゃったことがあって、うん、失敗したなと思うことがあったよ、うん。だからもうそれからは、なるべくあの、簡単にはリツイートしないように俺してるけど、うん、あの、特にそういう記事のやつはね、うんうん。で、あの、やっぱりね、なんか、あの甘えちょるね、うん、なんかその自分のことは誰かが守ってくれるみたいなものがあるのかもしれないですけど、
あるでしょうね、
うんうん、だよな、
まあ、だからこのなんだっけ、うん、擁護派と反対派でしたっけ、うん、反対派は多分ね俺の敵だね、そういうやつと戦ってるもんだって日々なんかそんな気がする、
あ、僕はいつでも仲良くする。
ああ戦ってるっていうか、多分なんかそういう人が多分攻撃を仕掛けてくるような気がする。
ああ。
なんかもう、勝手に。
なんだろうね、
いちゃもんだね。
うん。例えばさ、うん、その、これ10年ぐらい前かな、例えばこう台本書いたりとか、うん、記事書いたりするじゃん。うん。ちょっとね、特に専門的なことは書いてないのよ、俺は。うん、でも、それに対して、うん、いやここは分かんないから、ね、もっとちょっと砕いて分かりやすく、うん、ね、そうすると、うん、今度専門性はなくなっちゃうわけだよ、うん、なもんだからその読み手として、うん、そのある程度知識を持ってる人は面白くないんだよ ね、
う
ん、
そうですね、
あまりに幼稚な記事になっちゃうんで、うん、であのじゃあそれで今度その知識のない、うん、まあ、ぶっちゃけおばちゃんとかそういった人たち向けに書いたときに、うん、今度その人たちは今度喜ぶのかなと、うん。で、それ読んだら、そのまま読んで、咀嚼して終わりで、多分その後、排泄して終わりなんだよ。うん、で、その後そっからさ、なんか、もうちょっと一歩進んで、うん、先に調べてみようっていうきっかけになるかって言ったらならないんだよね。うん、だから、かえって、ちょっとわかんないぐらいのこと書いておいて、うん、これから先はてめえで調べろぐらいなね、うん、あの、ノリがないと、うん、俺ダメだと思ったのよ。
そっちでいいと思いますけどね。
ああ。で、それがその、あまりに親切なもんだから、うん、だからその、テレビ批判ばっかりやって申し訳ないけど、その、なんでもかんでも字幕でさ、うん、その、説明が出てきちゃうじゃん、今。うん、ね。で、あんなんいらないよね。うん、 で、
なんか説明してない方がなんかあの悪いみたいだもんな、なってくると
、ね。そうそうそう。不親切に見えるん
だよ。そうそうそう。なんで説明しないんだって言い出すでしょ。
ああ、
うん。知ったことがお前自分で調べろよっていう。
と俺は思うんだから、うん。まあまあ、ほんと困ったもんです。うん、もう一つ言っておきましょう。はい、群馬県前橋市、45歳自営業、ラジオネーム、金管くろうと風俗名人戦。
ありがとうございます。
来たな。
来たね。踊り出てきたね。
うわもう、いいね。
茨城の竜巻はすごかったですね、恐怖すら感じずにビデオを回してくださった命知らずの皆様の、ジャーナリスト魂のおかげで竜巻の鮮明な画像を見ることができたわけですが、気になるのは壊れた家屋などの瓦礫です、うん、東日本大震災の瓦礫処理も進んでないところにこの竜巻です、国家的プロジェクトとしての瓦礫処理も必要ですし、瓦礫が発生しない未来の住宅なんていうのもこれから求められるかもなんて考えています、うん、リクエストはピンクフロイドで吹けよ風呼べよ明
日うまい
ダンダダンダダンダダンダダンダダンダダン
これちょっと座布団持ってきて
ちょっと新しい、うん、来たねこれ、うん、多分来週から真似するやつが飛びするぞ
新パターン来たな
来たね、ちょっとね。
これちょっと。
ルーキー登場だね。うん、いいね。ピンクフロイドで。来てよかった。来てよかった。読めよ。
そんな面白いん
ですか？いや、だってこの話の流れからすればおかしいじゃない。
この話の流れでこの曲をポンってリクエストっていう手で書いてきたんだよ。
その曲がわかんないから。
いやいや。
わからないのか、この曲が。
多分絶対曲聞いたら知ってるよ。
ブッチャーが出てくるときにかかるだろうが、大体。
わかりにくくなってる。キラウェイ優子さんには。
ああ、うん、そうっすかね。
まあ、いいですけど。これはこのパターンでですね、はい、欲しいですね、ちょっとね。
あ昔中学の時の放送部で、
はい、
下校の、うん、時にかける音楽をリクエストしてくださいって言って、リクエスト箱を置いといて、うん、で、みんなが勝手にこう、投票するみたいにしてて、はい、で、締め切りになって、うん、で、開いてみたら、うん、圧倒的に第1位の曲があって、うん、チープトリックで、うん、今夜は返さないって。
時代だな、チープトリック。
チープトリックで。
今夜は返さない。
下校なのに。
そう、やっぱそういうの。
組織表だよね、これは。
これにしようぜ、だって。
これにしようっていう。
絶対面白いっていう。そういうのいいですよね。
あこれ時代が変わるとさ、うん、ね、オフコースでさようならとかね。うん、下校で流れると寂しすぎるよな。
なんでそんな、学校から帰るだけなのに、重いんだよ。
毎日毎日。
やめてくんねえかっていう。さらっと帰りたいよっていうね。
ね
う
ん、これでこう、俺なんかはうん、どっちかで千秋直美で喝采とかね。
また重いじゃん。
まあ、そういうわけで、
はい、
何のお便りだってこれ。
そうか、竜巻の瓦礫。
瓦礫ね、瓦礫よりね、うん
はい。
これ大変でしょう、だってあれも、家が粉々になっちゃったりしてさ。
なんか結構自己責任でやらなきゃいけないんでしょ、なんか話。よく私も詳しく知らないですけど。
これ保険とかってどうなってるのこういうのって。竜巻保険ってあるの大
体。でも地震災害関係の保険に入ってるなら。
でも特約とかそういうやつでしょ普通の。
大体高いですよ。
普通の火災保険とかそういうのは損害保険に入ってないでしょ
またあれ、中身が変わったでしょさらにそういうのがあって、
ね、
確か。
だから、まあほとんどの人は多分自己責任で。
そうですね。
まあひょっとしたらある程度のさ、なんかその行政からの補助みたいなのがある。
な
るほ
ど。そうでしょ。こ
んな
また行政がダメそうでしょ。わかんないけど、うまくやってくれてるといいんですけど、なんかもう、いや、そこはダメなんですよとか言いそうでしょ。何日何にしてくださいとかさ。
で、まあ、その、瓦礫処理もこれ大変みたいですよ。相当な数が出てるみたいですから。
ですよね、
だからやっぱ思うけど、
うん、
その、これから、うん、もう、わかりきってんじゃないですか、瓦礫が出るのは。
うん、
だって、そのうち、西日本だってグラグラって来るんですから。
うん、
ね、
うん、
そらまたこれから、もう瓦礫のもう大安売りですからね、これからね。うん、瓦礫の大安売りってプラモ屋じゃないんですけど。うん、
あと誰、買い手がつかねえっていうね。うん、
だから、うん、やっぱね、そのもうあらかじめさ、
うん、
そういうのを処理するぐらいの、今のうちから工場を作っちまえばいいじゃん、日本に3カ所ぐらい。
ね
どうせ。で、うん、それでさ、
うん
でそれをその燃やしたりするのも含めて、うん、ね、あんまりその煙が出ないようなその最先端の、うん、ね、そのシステムを、まあ、日本はそういう技術進んでるからさ、うん、ね、それで工場作るじゃん、うん、でその熱でさ、うん、ね、発電して、うん、でついでにその、うん、なんか温水で、うん、なんか温泉とかなんかいろいろね使えるようにして、うん、でまあなんかできるはずなんで、うん、今から作りゃいいと思うがね、俺は。
多分考えてる人はいるんでしょうね。
まあ
そういう学者さんとかでも
大規模にさ、だからとりあえず東北の瓦礫はそこで処理できるように、うん、ね、でなおかつそのまあみんなが気にしているその放射性物質が外に出ないような、うん、ね、そのなんか吸着させるかなんかわからんけれど、そういうシステムを作ってもらってですよ。うん、でその上で、うん、そこから出てくるその熱エネルギーをどう使うとかね、うんうん、でそのでも当然西日本にも必要だろうと思うから、うん、あるいは日本側がにだって必要かもしれない、うん、だからそれぐらいのことをもう覚悟して作っとくべきだと思うけどね、今のうちに ね、
やっぱあれでしょ、今度は そうなるとですよ、官僚の間でですよ、うちがやる、あっちがやるとか利権の取り合いになるんじゃないですかね。それで今度また牽制し合うから政治家も手出さないとか
でさ、うん、でどうせ太平洋にさ流れていくわけでしょ、
うん、
ね、でこれ今ほらカナダの沖ぐらいまで近づいてんじゃん、あるいはミッドウェーとかにとんでもない量のガレ、うん、ね、あんなのこうもう予見できるわけだから、うん、どっかその南の島のさ、
南の島の結構ざっくり
っ、ね、それこそ硫黄島とかにさ、うん、ね、硫黄島なんて住人住んでないんだから、あそこは俺、うん、自衛隊の人とかぐらいしかいないわけだから、うん、あそこにさ、うん、もうそういう処理場を作っちまって、うん、ね、うん、で熱源はさ、あそこどうせ火山があるから、うん、なんか火山の熱かなんか使って燃やしちまうみたいな新しい方法で、うん、なんかまあさ、ちょっとめちゃくちゃかもしれないけど、
いや、いいんじゃないですか、それぐらいの規模でや
ったじゃん。なんかね、もう作っとくしかないよ、もう、うん、
文句があるなら持って
くる。だから銭のあるうちに作っとかないと、今のうちに、
うん、そう。
だからこれ本当日本が小伝般にやられた時に、うん、作ろうと思うと今度外資が入ってくるだろ、
うん、
ね、ちょっとわけわかんなくなるから、ともかく自分たちで銭持ってる間に、うん、大損超えた先のことを考えて、うん、やっときゃいいんだよね。
三菱あたりがやんないですかね。
あ、
せっかくだからね。そういうプラントとかほら、上手だから。
まあ ね、いや、その、銭さえ出しちゃやるんだろうけどね。
仕事、こっちになんないのかな、お金に。
いやいや、そんなことはないと思う。
でしょ、やってくんないかな。
いやだからさ、くだらないとこにさ、うん、その国が銭使うのいっぱいくだらんとこあるでしょ、
うん、
ね、だからもうしばらく、うん、もう田舎に走らせる、うん、広域農道とか、うん、ああいうのも全部やめますと、うん、もう当面、
うん、
でざっくりな、うん、とりあえず何この入り口と出口だけ舗装しちゃいましたけど、うん、途中が道できてませんってやつは、うん、もう砂利ですけどいいですかって言って、そういう、それもうざっくり舗装だけで道作っときゃいいわけだから。
ざっくり舗装。
ね。日本ってさ、道路の基準を定めたら、うん、ともかく入り口と出口からちょっとずつその通りで出来上がって完成版を作っていくでしょ、
うんうん、
ね。で、その間はいつまで経ってもできないから、うん、せっかく舗装してるやつがさ、う
ん、なんでいたんじゃない
ですか、周りに雑草が生えてきちゃったりするわけでしょ、う
ん、またやり直すらしいですね。
ね、だったら、うん、最初から砂利道で作っちまえばいいじゃん、もう。うん、ね、そんなに道が欲しいなら、うん、多分いらないはずなんだけど、うん、ね、だったらもう最初から作らないみたいなね。うん、だその銭をさ、うん、そんな銭を集め、かき集めたら、うん、そんな、瓦礫の処理場なんてできるだろう、簡単に。
ね、
で、やっぱ今のうちにやっとかないとこれ大変ですよ、うん、
ね、
まあ、そういう怒りのメッセージをピンクフロイド、吹けよ風呼べよ嵐を BGM にしてお届けしました。どんな曲かわからない方は自分で調べてください。この不親切さがいいんですよね。
そうそう
そう曲書けないというね。
皆さんの脳内で保管してくださいっていう。
そうそうそう。まあ来週リクエスト殺到するんでしょうね。
楽しみですね。どんな合わせ技で来るかね。選曲のこれセンス光りますもんね。
ああ、そうね、そうそう。一番困るのは、うん、俺たちが知らないっていうけどね。
そうそうそう。
なんかね、AKB48 でとか言われると分からないんだよな、逆にな。
んで、
うん。 AKB でさえわからないのに、うん、他のその派生してるいくつかあるだろ、その、あの、SKE とかさ。
あ、はいはい。よくわからない。
あの、名古屋の SKE とか、はいはいはいはい、大阪のとかあるじゃん。
難波の？
あ、
NMB だ。
NMB。
そうそうそうそう。
ああ、うん、とか、うん、もう、ちんぷんかんぷんなので、
そうですね。
やめてください。
はい。
SMC
基準でお願いします。
せめて、あの、おにゃんこクラブまでなら、
俺がわかんないけどね。まあ、師匠がわかればいいんじゃないですか。
いや、この間さ、
うん、
あの、浜勝でさ、
うん、
昼飯食おうと思って、どうしてもトンカツが食いたくなって。
うん、
なんで、
トンカツと中華丼しか食ってねえじゃないか。
あ、ほんと、最近そうだね。
まあいいや。はい。
それで、で、一人で食いに行ったんだ
よ。うん。
でね、で、25、6の、
うん、25、6
の、
う
ん、あの、カップ、兄ちゃんと姉ちゃんカップルが、真面目そうな、
うん、
ね、うん、隣の席、入って、まあ座ったり、うん。で、声聞こえてくんだよね、うん、静かだったんで。ほんでさ、いきなりおにゃんこクラブの話を始めんだよ。
うん、このご時世に。
このご時世で、しかもその年齢で。
ねえ。
だって、そのおにゃんこクラブ全盛期を多分知らないはずなんだよね、
まあ、知らないでしょうね。
うん。で、それがその、国商派とさ、アンチ国商派がいたんだよね、みたいな話をするんだよね。
うん。
もうなかなかおつな話を始めるじゃない、こいつと思って。ちょっと聞き耳を立ててみましょう。それで、そしたらさ、今度あの、生稲智子がとかって言い始めて、生稲は明子なんだけど、だから俺心の中でそれは兄ちゃん明子だぜっていうのはもう言っちゃうわけよね。で、今度、あとあのハーフの子がいて、ローザっていう子があった、いや、それはスーザンなんだけどな。
ちょっとずつ惜しい。
山本スーザン久美子だね、それはね、と思う。それで、で、あと、あんだけ、会員番号何番までずっといて、
うん、
ね、B 組までいたのに、僕 B 組知ってんだと思う。
うん、
ほんで、なのに、熊本県出身の子は一人もいないんだよね、とかって言うから、うん、いや、18番の永田瑠璃子は熊本県出身だよ、とか。
すげえな。師匠の方がすげえわ。
ああ、ちなみに俺は14番の富川晴美と18番の永田瑠璃子が好きなんだよ、とかって、心の中で。
知らないだろうけど。
知らないだろうけど。ね、で、ちなみに永田瑠璃子はルリール隊っていう、社食文字を作ったんだよ、とかね。で、ちなみに俺の先輩の、
うん、
世話の、ちょっと世話になった、先輩の奥さんなんだよ、とか。最近別れたらしいよ、とか。
個人的なトピックスまで。
で、それで、まあ、そんな、あとさ、最後の、
うん、
解散コンサートは、
うん、
武道館を、
うん、
2、3日、うん、使ってやってみたいなね、とかって言ってて、うん、あれ、代々木第一体育館なんだよ。ちなみに、ゲネプロまで、公開したんだよね。ちなみに、うちのスタッフだった川ちゃんが、前日、全部行ってたという、ちなみにビデオにまで映ってるという、のがありますけど、だからそんなのがいてね、
うん、
ちょっとね、面白かったですよ。
うん、なんでその話しちゃったんだ
ろう。いや、今、その、AKB を
始めない。なるほどですね。
それで、あと、その、うん、なんか、バイトの兄ちゃんが、
うん、
なんか、新人みたいで、なんか、
浜勝の、
うん、うん。で、なんかね、別のバイトのおばちゃんから、
うん、
ここはね、こうしてね、とかって、後ろで教わってる声が聞こえるわけ。
うん、
で、こう、なんか、俺のテーブルの担当になったみたいで、こう来るわけ、う
ん。兄ちゃんがね。
兄ちゃんが。うん、それで、何ほら、ごまだれのね、
はいはいはい、
作り方ご存知でしょうかって。うん、分かってます、うん。いつもありがとうございます。とかっつって。
何その、そんな声だったの？
声が低いんだけど、前に出てないんで声が。
あ、そういう意味、ね。
ボソボソしてて。
はいはいはい。
それで、まあほら、ご飯が出てきて、こう、うん、ね、とんかつも出てきて、
うん、
で、食ってんじゃん。
うん、
ね。で、まあ普通に美味しく食べてましたよ。
うん、
でまだご飯半分ぐらい。
うんうん、
進み具合なのよ、
うん。
そこにスッと近づいてきて、うん、おかわりがですかって来て、兄ちゃんまだ早いよ。
もうちょい。
まだ半分だからって。
で、焦ったんだろうな。
そしたら、
うん、
お味噌汁とキャベツはいかがですか。全然キャベツ手つかずに。まだいい。味噌汁もまだほとんどだから。ほんで、今度、ちょっと、早く食ってやらなきゃいけないかなと思って、慌てて食って、
うん、
そし後ろで見てたんだね。
うん、
もう、あと二粒ぐらいで、二粒を口の中に放り込むと、いや、いないや。
うん、
あずすのあず。おかわりいかがですかもう、お願いします。
はい、
で、おかわり持ってきたら、キャベツとお味噌汁でいかまだある
何その浜かと面白い。
まだあるんだ。ほんで、まあ、食い終わって、
うん、
今度はお金払うときに、レジで、 でレジにも
その兄ちゃんいたんだ、
うん、でまた声が出てないのよ、うん、それであのあランチだったから800円からなの、うん、800円でございますとかって、うん、1000円からお願いしますって、うん、200円のお釣りでございますとか言ってたから、うん、その後に、うん、その後はマニュアル通りなんだろうな、うん、ありがとうございました。
急に声が出る、
急に声が出るんで、
そこだけ練習通り、
びっくりしたもん。いらっしゃいませって言うのと、ありがとうございましたって声が出てるって。それ、全然ボソボソしてて、何言ってんのかわからないというね。もう、まあそういうわけでございまして、
はい、
一旦 CM に行きまして、お便り続々ご紹介して、まいります。行ってみたいけど熊本は遠い、そんなあなたの夢を叶える週刊バーコロンドールハウス創刊、数々のボトル、ポスター、ピアノなどインテリアを完全再現、ボタンを押せばマスタード鶴田の説教をランダムに再生、これはまさにバーコロンだ。迷子を届くパーツと常連客のフィギュアを集めれば個性豊かなバーコロンドールハウスが完成。創刊号はカウンターテーブルとエッチさんフィギュアがついて780円。